最初に5番工藤正幸君。
それでは12月議会で質問させていただきます。まず最初に雇用創出による経済発展と人口減少対策について、羽幌町の人口は本年10月末で6818人となった。5年前の2014年10月末の人口が7581人であることから、5年で763人も減ったことになる。人口減少は消費者が減少することである。消費者が減少は小売飲食業など地域経済の縮小を招くことであり、それは地域の生活関連サービスの減少、地域生活が不便になることにつながる。それがさらなる人口減少に拍車をかける悪循環になるとなるのではないか。このことは地方交付税や町税等の減少による行政サービス水準の低下にもつながることであり、今後町行政の運営に危機的状況を生み出すのではないかと私は考えております。この状況を打開するには新年度以降の予算に町のさらなる経済発展につながる事業を組み入れて雇用創出を図り、働く人を増やすことにより人口減少を抑えることは極めて重要であると考えております。町に仕事があれば地元で働きたい、また学業を終えて羽幌に戻って就職したいと思っている若い世代の人もいるように聞いています。働く場所がない町はより人口減少が進むことが考えられ、前述での通り町の財政もますます厳しくなる状況が見込まれる。日頃町民から住宅リフォーム助成制度や町独自のプレミアム商品券事業を再開してほしいとの声をよく聞く。町民の切実な要望であり、羽幌町の将来も思いながら次のことを質問する。1、少しでも人口減少を食い止めるために地元産業の雇用創出と町内の経済活動活性化に有効と考えられる住宅リフォーム助成制度を再度実施するべきと思うがどうか。2、過去に実施した町独自のプレミアム商品券は地元での購買機運を高める上で有効であり、商店街の活性化と町の経済発展につながると考えている。町独自のプレミアム商品券事業を再度実施するべきと思うがどうか。以上です。
町長駒井久彦君。
工藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の住宅リフォーム助成制度についてでありますが、昨年6月および12月並びに本年9月定例会の一般質問においても答弁申し上げておりますとおり、実施する考えはございませんが、住宅に関するさまざまな施策を実施していくことが雇用の創出など地域経済に良い影響を与えるものと考えております。2点目の町独自のプレミアム商品券事業についてでありますが、昨年6月および本年9月定例会の一般質問においても答弁を申し上げておりますとおり、 実施する考えはございませんが、今後とも商工会と連携を密にし、商工事業者等の意見を聞きながら、さまざまなアイデアを出し合い、商店街のにぎわい創出や地域経済の活性化を目指してまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番工藤正幸君。
ただいま答弁いただきました。私は4月から議員になっております。町長が今答弁された何月議会にということも私は正確には把握しておりません。答弁の中で今後商工会と連携を密にするとありますが、私は商工会の理事であります。町長が商工会と連携を密にしていたとは到底考えられません。今までのようにどのように商工会と連携を密にしてきたのか私が分からない部分もあると思いますので、詳しく聞かせてください。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久彦君。
はい、一般質問とちょっと違うかと思いますけれども、例年ですね、予算の前ぐらいには、事務局長あるいは商工会長等々で、商工会のプレミアム等をやりたいとかいろいろご相談は受けて、やっておりました。
5番工藤正幸君。
連携を密にするとは それだけですか。もうちょっと丁寧に答えてください。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。連携を密にしというところで担当課といたしましては毎月商工会との打ち合わせはしております。でその中で、プレミアムの話であったり、今ここ出てませんがワンコインの話であったりこれからの事業についての話はしております。
5番工藤正幸君。
商工会事業等の意見を聞きながらさまざまなアイデアを出し合うと言いましたが、まさに今私が質問していることが商店街のにぎわい創出や地域経済の活性化につながるアイデアだと思いますが、町長はどのようなアイデアを考えておりますか。答えてください。
町長駒井久彦君。
ここで聞かれておりますプレミアム商品券につきましてはですね、過去にご答弁申し上げておるんですけども、新たにですね、どういうことを考えているかというご質問ですとですね、ちょっと変わってくるかなと思いますので、プレミアムについても一回答えると、動けない年寄りがいて、買えないというようなことで、要望もありますけれども、ご批判も多かったということで、単品の事業はできないと申し上げておると思いますので、また新人議員ということで知らないというご意見もありましたけれども、先ほどの委員会の報告でありましたとおりですね、委員会報告を議事として、議会では取っておりますので、読んでいただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。5番工藤正幸君。
答弁でさまざまなということ、 あ、すみません、今僕2点再質問したのはプレミアム商品券事業に関連して総合的な商工会との連携について聞いたわけであります。それで私がこの本会議や委員会で質問することは町民の要望があることや町民の立場に立って発言しておりますので答弁は町民にも分かりやすくできる限り丁寧にそして誠意を持って答えていただきたい。先ほどの答弁でさまざまなと言いましたが町民にはよく分からないと思いますのでもう一度丁寧に答えていただきたい。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
現実的に今さまざまと申し上げました中には、具体的なものはございませんが先ほど担当課長が申し上げましたとおりですね今後ともですね、商工会側と毎月のようにですね、打ち合わせ等してまいりたいというふうには考えております。
5番工藤正幸君。はい、
連携を密にするということはとても大事なことだと思いますので商工会側からの要望もあるとは思いますけれども町側からもこのことについてはこのように考えているとか細かな話し合いを重ねてですね町のためになるように今後も努力してやってもらいたいと思います。それから次に、質問を続けたいと思います。町行政の運営していく上で雇用創出と経済効果が見込まれる事業を予算に組み入れて働く人を増やし人口減少を抑えていくことは行政運営の中において極めて重要であると考えております。町長は重責を担って早くも6年目に入られました。今後におかれましてもこれまでの経験を生かし町民の要望に耳を傾け謙虚にそして誠意を持って羽幌町の発展のために努力されるべきと思うがどう考えておりますか。
町長駒井久明君。
私は常に町民に対して誠意を持って接しているつもりで、やっておりますのでご質問の意味はちょっと分かりませんけど。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。5番、工藤正幸君。
それでは住宅リフォーム助成制度について、聞きます。住宅リフォーム助成事業を実施することによって雇用の場が生まれ働く人が増えて人口減少を少しでも抑えることにつながります。建設業者や町民個人のために質問しているのではなく町全体の経済活性化につながる事業だと思うからこそこの定例会で質問しています。町に雇用の場を作り若い世代の人もこの町で働きそして暮らしていける環境を整えるのが町長としての重要な責務であると思いますがどう考えますか。
町長駒井久明君。
はい、町民のために考えて働くのは 町長としての責務というふうに私はそういうふうに思って日々努めているつもりでございます。
はい、5番工藤正幸君。
この住宅リフォーム助成制度についての質問は過去に何人かの議員が幾度となく町民の要望を受けて質問されております。つい先日も町民からどうして住宅リフォーム助成制度をやらないのか、やれば仕事があって働く人も増えるのに、このような町民の意見を私も何度も聞いております。町行政は常に町民の意見に耳を傾け町民の思いに寄り添って行政運営に当たるべきと思うが、町長はどう考えますか。
町長小林久明君。
町民の寄り添ってというふうに、言われておるとおりですね、そういうつもりで、この事業も続けましたし、現実として今工藤議員がご質問しているとおりですね、限界が来たのでやめたということでございます。
5番、工藤正幸君。
何をもって限界と言うんですか、答えてください。
町長小林幸君。
はい、それは先ほど申しましたようにですね、過去の一般質問の中で答弁しておりますとおりですね、当時答えたのは確か個人の財産にいつまでその現金を出すんだというようなご意見も町民の中からいただきましたし、ご存知のように福祉政策、それから少子高齢化対策で、幼稚園等そういったこともですね、やらなきゃならない課題の一つでありますので、そういったことからですね、財源的にも非常に難しくなってきたので、やめたというようなことでございます。
5番工藤正幸君。
今福祉関連という話が出ましたけれども、民間が仕事をして働いて、そしてたくさんの仕事があって町にも税収が入ってくるという、そういう町の流れになっていると思います。民間が仕事があって、そして税収をいただいて、その中から福祉だとか教育だとかそういう部分に税金を使わせていただくという流れになると思いますけれども、まずこの仕事があることが一番の目的なわけなんで、その辺を町長にもう一度しっかり考えていただいて、商工業者のために、そして一般町民のためになるような政策を考えていただきたい、このように思います。どうですか。
町長小林幸君。
はい、まあ、全体を考えて、町民のためになるようにということでございますので、私は1期目もそうでございましたが、2期目におきましても、第一次産業の振興を図り、それをもって商工業の発展をつなげていきたいというふうに答えております。そういったことで選挙活動でも街頭でもですね、町民の皆様に訴えてまいってきたところでございます。先ほどの招集挨拶あるいは行政報告の中でも申し上げましたが、本年におきましては漁業も農業も、あまり芳しくなかったというような状況でございますが、過去に漁協さんは3年続けてでしたが、農協さんは6年続けて豊作が続いたところでございます。そんなことでですね、漁業者も家を建てたり、あるいは新しい漁船を買ったりというような商業活動といいますか、購買活動といいますか、そういうことも起きております。まあ、そういうことでですね、図っていくつもりで考えておりますし、商業におきましてもですね、地域振興課では商業政策の中で貸付等も含めて13市でしたか、そういった事業も用意しておりますので、活用していただいてですね、活気を取り戻していただければというふうに日々思っているところでございます。
5番工藤正幸君。
町長が今言われたことにプラス、私のこの質問の部分も加えていただけると町の発展にさらにつながると思います。よろしくお願いします。次に、過去に何人かの議員が質問した際に、答弁されたことについてちょっと読み上げますのでお願いします。住宅リフォーム助成制度については9月の第5回定例会において小寺議員が町民の要望を受けて一般質問をされております。この時の町側の答弁によりますと、9年間の合計で助成件数は229件、助成総額は5980万円、さらに助成対象事業費の総額、これが5億5000万円以上であったことから経済効果は大きかったと評価している。これは町側が 作成して町長が読み上げた答弁であります。通常であればどの市町村においても経済効果が見込まれる事業を実施して町の経済発展につなげていくものだと思っております。ましてこの事業により経済効果が大きかったと評価しているのであれば町の活性化のために実施すべきと思っておりますが、どうですか。
町長、小林久明君。
はい、今現在としましてもですね、議員が調べたときの考えと変わっておりませんので、そのようにお答えするしかございません。
5番、工藤正幸君。
じゃあ続けていきます。先ほどの9年間の実績数字から1年間の平均を出してみますと、助成件数は33件、助成総額は664万円、そして助成対象事業費の総額が6111万円、1年間で6111万円の、建築業者さんの売り上げが立ったということになります。何度も言いますが、町の建築業者の発展はもとより関連するさまざまな業種にも波及効果が広がり、雇用創出につながり、少しでも税収の増加も見込まれることから、町の活性化に好影響を与える重要な事業と考えますので、次年度の予算に住宅リフォーム助成制度を予算化されるべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
町長、小林彩君。
先ほど申し上げましたとおりですね、現時点ではそういうふうな考えを持っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
それでは先日北海道新聞の記事に、鉄塩町の人口が3000人を切り2988人になったとの記事の中で、鉄塩町の佐々木町長は働く場がないのが一番の問題、一方で酪農関係の人手不足は続いている、関係企業や行政機関と情報を交換を密にして人材のマッチングを進めて雇用を増やし人口減少に歯止めをかけたい、このように鉄塩の佐々木町長は話されております。どこの町でも働く場を作って働く人が多いことによって税収が町に入って、その税収によってさまざまな部門に、補助なりいろんな手当ができるようになると思いますので、この辺をよくもう一度考えて、いただきたいなと思います。町長は行政運営をしていく上で経済効果が見込まれる事業を予算に組み入れて実施するべきと日頃考えておりますか。
町長、小林久明君。
それは当然考えております。
5番、工藤正幸君。
考えているのであればぜひこの住宅リフォーム助成制度予算化されることを強く望みます。どう考えますか。
質問続けてください。
はい、このことについてどう考えますか。
町長、小林久明君。
はい、そのことにつきましては何度も申し上げているとおり、そういう事業にお金を使う今余裕はないというふうに私は考えておりますし、先ほどの鉄塩の記事も私も読みましたし、工藤議員の考えも、共鳴している部分もですね、私も共鳴できる部分もあります。現実的に都庁で言いますと10月の時点でしたが、報告を受けたのは9月末で、昨年、 30年度ですね、1年分の人口がもう9月の時点で減少しているということで、私もちょっと気になってですね、今月号の11月の人口減少でいくとですね、もう200人を超えていると、1年間、昨年の11月と比べるとですね、そういう状況でありましてですね、経済活動はもちろん有効であるというふうに考えておりますが、当庁ではまた別にですね、そういう高齢者、あるいは高齢者にまだならない人でもですね、がん等で亡くなっておられると、そういった事実もですね、一方であるのかなというふうに、最近この頃は驚いていると、正直なところはそういう状況でございます。議員おっしゃる通りですね、さまざまな事業が展開できれば、よろしいわけでございますけれども、前にも答弁しておる通りですね、難しい部分が多々出てきたということで、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
一番最初 の答弁にありました答弁は、大変大まかな答弁でありましたので、私も多少調べたことがありますので、ちょっとこれについても答弁いただきたいと思います。本年度の予算の中で、建設関連の事業は大きく分けて3つの事業だと理解しております。1つ目は町民課が所管する空き家有効活用、解体への補助であります。本年の予算が1500万円に対して28件、1299万円が執行されております。二つ目は、地域振興課が所管する民間賃貸集合住宅建設の助成。これが本年の予算が1600万円に対して、1件800万円が執行されました。そして、商工観光課が所管する社宅建設助成では、本年の予算が500万円に対して、0件、執行されておりません。この3事業の合計が予算で3600万円になっておりますけれども、このうち2099万円が執行されていますが、残り1501万円が執行されておりません。町長はこの状況で雇用創出や経済に良い影響を与えていると言えますか。
町長、小林沙樹君。
調べていただいてお礼を申し上げるところでございますけれども、現実的にはですね、さまざまな担当課、今おっしゃったような課に分かれておりまして、聞きましてもですね、どうも業者としては取り組みたくないような状況だということと、業者の方に聞いても女性が少ないということで、そういうもっとよそは多いんだということで向かわないでしょうというようなご答弁をいただいたところでございます。そんなような状況でですね、これ以上増やすということもなかなか難しいですし、今後またそういうこともね、課題の一つとしていかなきゃならないというふうには考えておるところでございます。
5番、工藤正幸君。
通常でありますと予算の3600万円、これが全部使われて、そして民間にそのお金が回るということによってね、町にも税金が入ってくるという仕組みになると思いますので、できる限り予算は使っていくことが僕は大事だと思います。特にやがて 税収が上がってくるという見込まれる予算についてはですね、どうか力を尽くして使われるように考えていただきたい。それで1501万円執行されておりません。住宅リフォーム助成制度については町民の要望が とても毎年多かったと僕記憶しております。前年度で辞めましたけども、それでまだ希望されている方がその時点で14名、いたということを聞いております。ですから今年度の予算に住宅リフォーム助成制度をつけていただければ、その分の予算は町でお金が使われて町で資金が回るということになったはずなんですけども、こういう部分のこともよく考えていただいてね、より町民の要望が多くて町民に使われるような予算の計上の仕方をしていっていただきたいと僕は考えております。これについてどう考えますか。
町長駒井久君。
大変失礼なことを申し上げるかと思いますけれども、予算でございまして、予算はあらかじめ少し余分に取っておかないとですね、解体事業等はですね、鉄板が飛んできた等で、危険も伴うということと、空き家対策事業もですね、大変難しい事業でありまして、所有者が分かっているうちに改定していただきたいというようなことで、やっておる事業でございますから、せっかく向かってこられても予算がないからもういっぱいいっぱいでできないよと、今工藤議員が心配していただいたとおりですね、そういうことがないように、少し余分にですね、つけているというようなこともありますし、全体枠で言いますとですね、まだまだ本当は削らなきゃならない予算というふうになっておりますので、その辺のところはご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
町長、予算をつけたんですから、その予算を使うことについては経済のためには絶対いいことだと思うんですけども、その辺町長分かりませんか。
町長小林久明君。
申し込みがあるのに使わせないという意味ではございませんで、申し込みがあったけども現時点ではそこで止まっているということを申し上げたかっただけでございますので、この後ですね、冬場でも向かうところがあればまたそういうような状況になろうかと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。
5番工藤正幸君。
おそらくですけれども、まだこの3点3つの事業はこれからまだこの年度ですから、町民の要望は出てくるんだろうと思いますけれども、現時点で言いますとこの予算が全部使われるとはちょっと予想できないと私は思います。ですからこの雪が降って冬になる前にね、ほぼ予算がこう執行されるという状況になるような町民の要望が多い予算を予算化されることが極めて重要だと考えておりますので、今後よろしくお願いします。
質問しておりませんので質問を続けてください。
はい、それでは住宅リフォーム助成制度については、最後になりますけれども、この事業については何度も言いますが、町の建築産業の発展はもとより、関連するさまざまな業種にも波及効果が広がり、雇用創出につながり、少なからずも税収の増加も見込まれますので、町の活性化に好影響を与える重要な事業だと考えますので、どうか次年度の予算に組み入れるよう、よろしく検討してください。お願いします。続いてプレミアム商品券の方に移ります。羽幌町独自のプレミアム商品券事業は、近年では2009年7月に、2010年12月に、そして4年間を置いて2014年1月に、そして同じ年の6月に、これは2013年度と14年度に 分かれることになると思います。こんなことで実施されてきました。さらに2015年6月、10月、そして2016年6月、この3回はいずれも国の予算でプレミアム商品券をしております。私はこの事業が始まった当初から商店で販売する側に立って対応に当たってきました。あるときにはプレミアム商品券を販売していることが知らなかったお客さんがいて、事業の内容を説明したところ、それは得だなと言ってすぐに商工会に買いに行かれ、最終的には当初私の店で買おうとしたものよりも高額なものを買っていただいたことがあります。お客さんが帰る際にご主人がここに買いに来てよかったと言って、奥様がまた買いに来ますよと言って喜ばれたことがあります。この事業は町民に喜ばれ、地元での購買機運も高まり、商店街と町民のつながりがより深まることにより、町のにぎわいを高めることにもなると考えております。町内商店街の活性化と経済の好循環につながる町独自のプレミアム商品券を再度実施していただきたいと思いますが、町長はどう考えますか。
町長、小林佐伯君。
私の考えは先ほど申し上げたとおりで変わっておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
何度もプレミアム商品券をやっておりますけれども、僕はずっと42年間商業の立場としてお客さんの意向も聞いております。で、現に商店側もこういうプレミアム商品券をやることによって、日頃来店されないお客さんも大勢来ます。で、その時の売り上げも上がりますんで、で、それがその初めて来たお客さんとの、また店側とのつながりも増えることにもなります。で、その後の店の営業にもプラスになっていきますので、僕は絶対このことは無駄にはならないし、町の発展にもつながっていくと思われますので、一つどうか予算に入れるよう考えていただきたいと思います。どう考えていますか。
答弁を一旦休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。5番工藤正幸君。
この商品プレミアム商品券をやることによって、町内の商店も潤いが増すと思います。で、先ほども言ったようにお客さんとのつながりも増えて、その後の売り上げにもつながっていくと考えております。商店が売り上げ上げが できるということは、例えば今使っている従業員さんがずっとそこで働けるということにもなりますし、もっと忙しくなればですね、例えばバイトという形でも誰かを雇うということにもつながってきますので、そういう経済循環もよく考えていただいて実施してもらいたいと思いますので、どう考えますか。
町長、小林佐伯君。
はい、工藤議員のご質問にお答えしますが、そういった部分は確かにございますが、先ほど来から申し上げましたとおりですね、国の事業補助がついているときにはやって、そういった効果もございましたが、逆にですね、商工会からお願いされて単品の中で、半分でしたからやったときには非常によくなかったというような状況もございました。何事もですね、功罪両面ありますので、やめたことをですね、また今回は 10% の関係で国がやっているのが、 何月まででしたか、今ちょっと記憶がございませんけどもやっておりますので、そんな中でですね、また、効果等もですね見ていきたいというふうに考えておりますので、次年度におきましてはすぐやるというようなことは申し上げられませんので、ご理解をしていただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
過去にやった時の状況で、2010年ですね、2010年、平成22年、ごめんなさい、間違えました、平成26年、この時は4年間やっていなくて、再度、この平成26年に4年間の間を置いてやった時の、やる前までの状況、僕は商工会の理事でいてよく分かるんですけども、当時船橋町長であった時に役場側にどうかやってもらいたいんだということで言った時に、いろいろな難しい状況なんだということで最初はお断りされたんですけども、それがやることになった経緯が、それまでやったのはプレミアム率 20% でありました。でこの時は 10% で、町側にすると 10% であればなんとかなるんだということで、僕たちもこの 10% であれば売れ行きが鈍いと、全部さばけるかどうかそれはできないから、なんとか 20% でやってもらいたいんだということを何度も繰り返し僕ら役員で言って話したんですけども、結果的に 10% でやることで決定して、で この時が商品券の売れ方が鈍くて全部売ってしまうまでに1ヶ月少しかかったんです。これが事実であります。でもお客さんに対しては買われたお客さんに対してはですね、10% でもよかったということで最終的には評価をいただいております。ですから商品券、このプレミアム商品券自体がお客さんに不評であったということは僕は当たらないと思います。このことについてどう考えてますか。
町長小林幸君。
私が就任する前のことであろうかと思いますけれども、私が平成26年12月1日からですので、ちょっと分かりませんけれども、私がなってからもですね、10% でやったときには非常に売れ行きが良くなかったというような状況と、それからやっぱり元気で動ける年寄りでないと買えないというような状況がですね、あまり回数をやるとそういった不公平感が大きくなってですね、そういった買えない方からの批判というのもちらほら聞こえるようになってきたという状況もございましたので、そういったこともですね、先ほど来申し上げました過去の一般質問の中でも答弁申し上げておるとおりですね、そういったことからも大変難しいという事業になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
それで住宅リフォーム助成制度とこのプレミアム商品券事業について私の思いを話しました。答弁もいただきましたけれども、私の思いとはかけ離れておりますので、どうかまた考え方を変えていただいて、ね、町の発展のためになるように、よろしくお願いします。とにかく僕が42年間羽幌町で仕事をしてやってきましたけれども、とにかくどんな業種でも仕事がなければ生活が成り立たないということは皆さんご存知だと思いますので、この辺もよく考えていただいて、どうか私の思いのほんの少しでも組み上げていただけることを願って質問を終わります。ありがとうございます。
これで5番工藤正幸君の一般質問を終わります。